77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
はい、今週もなやラジオ始まったんですけど、はい、
うん、
先週のテーマが、はい、先週が何の日って言ったの、翌日に
私の誕生日、
はい
はいはい、
もあるんですけど、
はい
はい、気象の日を控えてからですね。
そうですね、
はい、
う
ん、気象をテーマにお話したんですけど、
はい、そうですね、
はい、先週はですね、まあ、農業にまあ密接な関係がある気象ということなんですけど、
うん、
意外と奈美さんのお仕事、
うん、
はい、メンタルコーチ の仕事とも似てるなというのを、
はい、
そうですね、天気と感情って本当に似てるなって、ね、
いや本当に似てるんですよね、
はい、すごい印象をね、はいはい、持ちましたし、
無理やりじゃないです、いつもの無理やり感ありますけど
いやいや、本当ね、すごい似てるなと思いましたし、
はい、
で、まあ、農業と同じでその気象を知ることで、うん、まずは知らないとその仕事ができないっていうのは、
そうですね、
はい、人間もこうまずは自分の感情を知らないと、うん、なかなかこう、ね、成功に結びつかないっていう、
うん、
はい、すごい印象的でしたね。
はい、そうなんですよ、
ついついね、こう、はい、感情ってこう良くないものというか抑えなければいけないものって思ってしまいがちなんですけど、
そうですね、
はい、理解してからですね、
感情をやっぱりこうなんとか、しますと、はい、自分なりにっていうことですよ、はい、大抵のことは解決しているみたいですよ、
そうなんでしょうね、
はい、自分の感情を持て余してるっていうところもあるので、はい、
でしょうね、
はい、うん、
でそういうのをこう自分でなかなか、ね、こう理解したりっていうのが、うん、こう意外と難しいので、奈美さんのようなプロの力を借りることができるということ なんですね。
そうですね、はい、何でしょうか、深層心理っていう言葉があると思うんですけど、はいはい、深いところで自分が考え、うん、まあ、思っていること感じていることっていうのは、はい、なかなかこう、なんかこう何かあった時にしかこう、うん、パッとこう、うん、表面化しないんですよね、はい、うん、でいつもこういう事象が現れるんだけど、うん、なんで私はこのたんびにへこむんだろうとか、うん、なんでこういう脅迫的観念が、うん、からなんか逃れられないんだろうっていう場合は、うん、やっぱり自分自身ではちょっと一人ではちょっと難しいですよね、
う
ん、
じゃあそういうのは、まあ、例えばこう夫婦関係でしたり、まあ、仕事で、うん、成功したいとかいうのを、うん、いう目的を持つ人は、
う
ん、そうやって感情コントロール、理解するところから始めたいってことです。
マスターもそうですけども、はい、ビジネスメンタルコーチで最初に、
はい、
受けていただいて、はい、いくつかのプログラムを経て、はい、つい先日なんか終わりましたよね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、それもやっぱりこう自分のメンタルをやっぱりこう、うん、考え方を何でしょうかね、うん、フレームがあるんですよみんな、
はい、
うんうん、それを何でしょう、自分の最適化するって言った方がいいですね、
うん、
まあ、マスターはちょっと、うん、ビジネスに成功したいとか、うん、そういうのいいですか、はい、ちょっと今言っちゃって、
私はこう、はい、当然ビジネス方面でしたけど、
ビジネス方面にしたいっていう時に、はい、そのなんかフレームを確認しないといけないんですね、うん、どういうフレームを持ってるか、うん、マスターが、
うん、
でそれがそのビジネスをうまく成功させるためのフレームじゃなかった場合、うん、ちょっとビジネスにちょっとマッチしないんですよね。
なるほど、
うん、でそれを見直していって、うん、そして、うん、ビジネスにうまくいくように成功するように、うん、最適化するっていうお手伝いをするのが私の役割ですよね、うんうんうん、
でまあ、当然それがビジネスのためであったり、その人間関係であったり、夫婦であったり、まあ、子育てとか、
そうい
ったものももうすべて、まあ、やっぱり根っこは同じということなんですね。
根っこは同じですね、
う
ん、
そういうのはじゃあもう大体それら全部奈美さんにのサポートを得られる。
あ、そうですね。
そうなんですね。
はい、そうです、そうです。うん、はい。
ホームページで検索した
り。ホームページでですね、ホリスティックライトで。
あ、ホリスティックライト、
はい。はい、ホリスティックライトで検索していただくと、はい、うん、私の顔がドーンと出てきまして、はい、顔を見たい人はどうぞ。うん、あとは、そうですね、はい、ヒプノセラピー長崎でも出てきますし、はい、そういった検索をかけていただくと、うん、 まあ、私の顔を確認したい人はそれで見てください。はい、
そうですね、まあ、いろんなサポートが、ね、こう感情によって、ね、得られそうだなというのはね、
最終的にはスポーツもメンタルなんですよね、うん、
あ、スポーツも同じですね、
はい、まあ、スポーツに例えて申し訳ないんですけど、
はい、
はい、
うん、
やっぱり健全な心といいますか、
うん、あ、そうですね、うん、はい、をこうね、育むといいますか、コントロールするのに、
そうです、そうです、は
い、
そうです、
奈美さんのようなプロの助けっていうのは有効ということですね、
はい、そうですね、はい、はい、
もうね、はい、というわけでね、はい、先週のテーマ天気ということで、はい、意外とね、そうやって、そういうふうにこう人間の感情って似てるなっていうことだったんですね、
はい、
はい、
うん、
でですよ、
はい、
今週、今週はですね、
うん、
今日が9月3日ですね、
はい、
9月3日今日は何の日でしょうか。
組紐の日
はい、
違う、
はい、今日はですね、草で草の日なんですね。
草、
はい、草です。
草の日ですか、
はい、そうです、はいはい、農業の現場でも草いっぱい、
雑草、
はい、雑草です、いっぱい生えてくるんですよ、
うん、
はい、
うん、
というわけでね、
うん、
まあね、大体ね、こう、あの敵キャラ、お邪魔キャラのように、ね、出てくる草なんですけど、
はい、
今日のナヤラジオは草でお送りしたいと思います、
うん、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。ということでね、
うん、
今日のテーマ草なんですけど、
うん、
はい、先週のね、ナヤラジオでは農業は天気との戦いってね、
うん、
言いましたけど、まあ、
うん、
はい、
ね、
はい、農業はね、草との戦いでもあるわけですね。
あ、農業じゃなくても草との戦いですけど、
まあ、そうですね、結構厄介ですよ ね、 まあね、まあ、草も大切な、ね、生態系の一部なんですけど、
そうです、ね、
はい、もう農業は特に露地野菜がそうなんですね。
あ、
はい、露地野菜、ビニールハウスじゃないところ、ね、外で作る、
わかるわかる、
はい、本当にね、もうすぐに、ね、伸びちゃいますし、
うん、
で、あの、あったかい季節、暑い季節、
うん、
今とか特にそうなんですね、
伸びますよね。
そうなんですよ。で、私はね、仲間と一緒に農場開拓をね、はい、あの、今まさにしようとしているところなんですけど、
うんうん、
これもね、あの、終始草との戦いなんですよ。
うわ、
はい、
私場所知ってます、あそこすごい、
あそこすごいですよね。そうなんです、もうわさわさ生えてるんですよ。
もうわさわさどころか
そうです、
その中に何がいるんだって、私そっちの方が気になって。
いや、それもあります
でしょ、
はい、そうなんです。草との戦いっていうのは、ただこうニョキニョキ生えてる草との戦いじゃなくて、その中に潜むありとあらゆるものとの戦いでもあるんですよ。ありとあらゆるもの、いろいろありますよ、
うん、
あの、まあ、虫は当然そうですけど、
蛇、
う
ん、とかね、
はい、マムシとかね、言いますし、
虫、いますか、マムシ、
あ、マムシもいる可能性がありますね。
うん、
うん、いないところには全然いないんですけど、
はいはいはい、
で、草が生えてると、その虫も人間に害がある虫、うん、あと、うん、近くに生やしている、植物に害のある虫っていうんですね、
うんうんうん、
であとは、まあ、さっきのマムシは、
はい、
は人間噛みつきますし、
うん、
あとね、草が生えてるおかげで、あの、イノシシがやってきたりすることもあるんですね。
え、そうなんですか。
はい、イノシシってあんまりこう目立つところを移動したくないんです。夜移動するんですけど、なんで草に紛れてやってくるんですよ、うん
う
ん
う
ん、
草に紛れて
草の中をやってくるんで、
うんうんうん、
なので畑のすぐ近くに草がわさわさ生えてると、
うんうん、
もう、あの、悪いことがいっぱいあるんですよ。
はい、ああ、じゃあやっぱきれ
い
にしとかない
と。はい、そうなんです。もう草はね、もうちゃんとね、うん、あの、取り除かないといけないんですね。で、まあ、取り除く方法って本当にいろいろあるんですけど、
うん、
これね、まあ、今日はね、
うん、
そんなね、取り除く方法をね、皆さんにご紹介したいと思うんですね。
うんうんうん、
はい、
何でしょう。
はい、まず一つ、
うん、
手で取る
、
はい、一番原始的な方法ですね、
うんうんうん、
これね、農家の人たちね、これ最強の除草剤テデトールとか、ね、ふざけて言ったりするんですよ。テデトールは無料ですよとか言ったりして、なんかふざけてるんですけど、
テデトール、
はい、これね、あの、テデトールはね、もちろん手間がかかりますしね、
うん、
でね、あの、まあ、危険な時もありますしね、
うん、
テデトールはね、なかなか効率悪すぎるんですよ。ただね、これじゃないとできないところもあるんですね。
ですよね、
はい、なので一つ目はテデトール、
テデトール、
はい、うん、テデトールはなかなか大変です、
うん、
はい、
うん、
で、二つ目、
はい、
これカリバラ液ですね。
カリバラ液、
はい、
あ、ブイブイブイブイって言ってる草刈り機のことですね。
はい、そうなんです、
はい、
なんかこうね、こう棒状の機械の先っぽに回転式の刃がついてるのが一般的、うんうん、
ついてます、はい、
で、ハンドルのようなものを手で持って、
うん、
で、エンジンとかね、
うん、まあ、最近、うちもある、
あ、 ありますか、
うんうん、
はい、あと最近電動もあるんですね。
はい、
で、これはね、低コストで確実なんですよ、
うんうん、
で、
うん、
なんですけど、これ欠点としてはですね、
はい、
あの、あんまりデコボコしてるところでは使いにくいって。 はい、であとはね、あの急斜面のところで危ないから使えない。
危ないよねあれ。
そうなんです、あれで急斜面危ないですね。
いやいやいや、はい、危ないです。
あとね、なんかいろんなものがなんか近くにあると、うん、あの当たってしまうので難しい。
あ、
はい、あの石垣の近くとか、うん、あとコンクリートの壁がありますとか、
うんうんうん、
あとあの電線がなんか生えてるところとかね、
うん、
危ないんでそこ使えないんですね、
うん、はい、確かにね。
そうなんです、うん、まあ、最近はね、こう二重の刃が逆回転するというなんか特殊な仮払い機のアタッチメントがあるので、
うん、
まあ、その問題を解決してくれるかもっていうところもあるんですけど、
うん、
まあ、割とね、仮払い機ってあの割と危険を伴う仕事なので注意したいですね。
うん、これやっぱり素人はできないですよ。
まあそうですね、まあ、うん、ちゃんとこう安全に気をつけた上でだったらね大丈夫なんですけど、うんうん、まあ、特にね必要なのは目の保護なんですよ。
はい、飛んでくるんだ。
そうなんです、石がね、はい、ものすごい勢いで飛んでくるんで弾丸のように、
はい、怖いです、
はい、なので作業する人はもちろんなんですけど、その近くにいる人とかそういう人もあの目を保護するゴーグルをつけないといけないですね。
うん、
はい、でそのゴーグルもなんか何でもいいわけじゃなくて、まあ、ちゃんとしたね、まあ、強度とあと、割れた時に飛散しない、あの破片が飛散しないようなちゃんとしたやつをつけた方がいいですね。
水中ゴーグルみたいなやつ？
なんかまあそうですね、ちょっと形は少し似てたり、まあ似てなかったりするんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、なんかあの目を保護するやつですね、眼鏡の上からもかけられたりするのがあるので、
うん、
はい、のもうちゃんとしたね
やつ。そうなんです
ね、はい、もう普通の眼鏡とかだったら、うん、あの割れたガラスが目に刺さったりするので、
う
ん、
いやもう怖い怖い怖い、はい、
なので、まあ、それをね注意したいっていうのと、
うん、
あとね、まあ、先ほど言ったみたいな急な斜面とかでは使わないようにしましょうねってい う,、
うん
う
ん、
いうの
危ない。
そうなんですよ、うん、はい、これが仮払い機、
はい
はい、ですね、
うん、
次がですね、これフレールモアっていうのがあるんですよ。
何ですか？
フレールモアっていうのはですね、
うん、
トラクターの後ろにつける仮払い機。
ほうほうほうほう、
はい、トラクターってこう耕すじゃないですか、
はいはいはい、
あの耕す場所があるんですね、トラクターの後ろについてる、
はい、
あれを付け替えて草刈りバージョンにできるんですよ、
はい、
はい、これはねなかなか優秀なんです。これどう優秀かっていうと、なんでしょう、もうとにかく楽なんですね。
そうね、はい、あのビーンって言ってビーンって帰ってきてって感じでしょ、
はい、座っけ、うん、こう解けばいいんですね、
うんうん、
はい、なんですけど、
はい、
まあ、これはですね、これにも一応欠点があるんですよ、
うん、
はい、これはですね、整地済みの平たいところじゃないと使えないんですね。
あ、まあそうでしょうね、
はい、
う
ん、なんか あんまり段差があったりとかしたらいけないんで、
ちょっとやばいよね、
はい、
うん、
なので、まあ、私もね耕作放棄地をその開拓しようとしてるんですけど、結構段差があるので
多分どうしてるんですか？
あ、もうありとあらゆるやり方で、うん、あの開拓しないといけないなって思ってるところですね、
うんうん、
フレールモアが使えるところもあるとは思うんですけど、うん、使えないところでは仮払い機、手で通る、いろいろなやり方を使う予定です。
うん、あの差し入れに来ます。
はい、
はい
はい、冷たい飲み物がいいですね。
はい、わかりました。はい、
はい、でこれはね目を保護するって必要は、まあ、あんまりないと思うんですけど、
うん、
これはですね耳を保護した方がいいですね。
耳、
はい、
うるさいんだ。
結構うるさいんですよ。
あ、でもそういえばブインブイン言ってるあの機械はあれそうかもしれませんね、
はい、そうなんですよ、はい、でまあ、フレールモアじゃなくてトラクターに乗ってる時大体そうなんですけど、
はい、
結構こう耳があの音がうるさいので、
はい、
なのでなんかもうイヤホンとかして音楽聞こうとしても聞けないんですよ。でイヤホン、うん、音量をものすごい上げても聞こえないんで、
うん、
ということはそれ以上の音が聞こえてるわけじゃないですか、
うん、
なので、ね、
ですよね、
はい、本当ね、こう耳はね保護した方がいいですね。
あ、
はい、私もトラクターから降りた後なんかちょっと会話がままならないですもん。
あ、はい、なんかそんなうるさいのに音楽聴こうっていうのもちょっとどうかと思いますけど、
はい、どうしてかっていうとですね、はい、トラクター乗ってる間って結構暇なんですよ。
あ、はい、まあね、
はい、あれってこう時速何キロかな、時速なんか1キロか2キロぐらいなんじゃないかなっていうような遅い速度で、
うん、
あのものすごく何百メートルって先まで行ってまた帰ってきてっていうのを何往復もするんですね。
うん、はい、まあ、字幕映画にしたらどうですか？
字幕映画もいいんですけどトラクターの操縦ってちゃんと見とかないとあのうにゃうにゃになっちゃうんですよ。
うん、
だからね、うん、
まあ、黙って借りなさいってことね。
そういうことなんですよ。だから音楽聴くわけにもいかない、はい、字幕映画を見るわけにもいかない。
なるほどなるほど、
はい、
うん、
もしかしたら最近のなんかめちゃめちゃ高いトラクター、うん、
はいはい、
何千万もするやつだったら、
うん、
あの室内はうるさくなかったりとかするかもしれないですけど
ね。
さすがにそういうの買えないですね。
まあ、そう何千万もはちょっと買えないね。
そうなんですよ、
うん、
なのでね、なんかすごい高いトラクターに乗ってる人なんか使い心地聞きたいですね。はい、ナイラジオ聞いてる方の中に、ね、いらっしゃったらね、
ぜひコメントください。
はい、すごいいいよとかね言ってもらったらね。
クーラー効いてんのかな。
ありますね最近は。
そうなんだ、
はい、そうなんです。
ありがたいね。
はい、でなんか音楽が聴けるトラクターもあるんで、なんでもしかしたらね、
うるさくないんじゃないですか。
うるさくないのかもしれないですね。うるさかったらだってねそんな機能つけられないですもんね。そうなんですよ。はい、まあ、なので、まあ、それぞれね、まあ、得意不得意ってね、まあ、助走のやり方あるんですけど、このフレールモアはあの草刈りよりも緑肥を切り刻むのに使われることが多いんじゃないかなと思います。はい、緑肥っていうのはあの畑にこう、まあ、緑の肥料の肥って書くんですけど、あの何でしょう、例えばひまわりでしたり、あとソルゴーっていう、まあ、イネ科の植物があるんですけど、それを、あの生やして、でそれを、切り刻んでからこう土に混ぜるっていうのがあるんですね。
あのひまわりは混ぜられるんですか。
あ、はい、あの混ぜるために
肥料にするの。
はい、肥料にするために植えてるパターン結構多いです。はい、まあ、出荷するひまわりも当然あるとは思うんですけど、
まあ、そんな風には見えないですね。
はい、
放置ですもんね。
はい、そうなんです。
ひまわり放置ですもんね。
はいはい、肥料でしたりとか、あと逆もありますね。土の養分を吸わせるっていうのもあります。はい、余計な養分というか、養分があればあるほどいいというわけではないので。
なるほど、
はい、そのために使うのが緑肥ですね。はい、で土壌改良にもなるっていう、はい、そういうのでこのフレールモア使うことが多いかなと思います。はい、
はい、そうなんだ。
そうなんです。それがあの 第3フレームルモアでしたね。はい、はい、で第4です。
第4、
はい、第4はですね、除草剤ですね。
除草剤、
はい、もう除草剤は前あのナエラジオで、情熱ナエラジオってやった時に除草剤のメーカーさんのお話を聞いて、
う
ん、
あ、聞きましたね。はい、
はい、そうなんです。日産化学さんが、
はい、
ね、作ってるねラウンドアップのお話を、ね、してもらったんですけど、
はい、
このね、まあ、ラウンドアップ、まあ、だけじゃないんですけど、まあ、除草剤って、まあ、いろんな種類があって、これはですね、いいところはですね、ね、あのメーカーさんも言ってたんですけど、足場の悪いところとかでいいよって言ってましたね。はい、これね、まあ、私もいろんな除草剤使ってたんですけど、これですね、まあ、やっぱりあの薬剤 を消費するので、もうどこにもかしこにもかけてるもったいないので、ここぞというところで役に立つんですね。なんか まさにこの足場の悪いところ急斜面でしたり、あとさっきご紹介した仮払い機の刃が届きにくいところ、なんかちょっと石垣の隣とかですね。
そうですね、
はい、ああいうところではあの、まあ、大活躍するはい、っていうことなんですけど、
はい、
まあ、欠点というかですね、まあ、コストがやっぱかかるので、
高いんだ。
そうなんですよ、はい、まあ、ちょっと使うぐらいだったらいいんですけど、
はいはい、
あの広大なところをもう全部これで賄おうかなってなったら、まあ、やっぱりコストがかかるんですね、はい、なので、まあ、あのここぞというところで効果的に使うのがいいかなと思いますね。
はい、
はい、
なるほどね。
はい、でまあ、これね、あの除草剤ってやっぱ草を枯らすものなので、まあ、安全性とかを、ね、心配する人もいるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、まあ確かにね、草が枯れるってなんでだろうって思ってやっぱ心配になる気持ちは分かるんですけど、まあ、植物を枯らす要因っていうのはね、まあ、そこら中にあるものなので、なので、まあ、心配な気持ちは分かりますけど、まあ、除草剤だけは心配する必要はないかなと思いますね。はい、まあ、はい、まあ、日産化学さんのお話 であったようなんですね、まあ、グリホサートを主成分とするラウンドアップはですね、まあ、40年以上ね、50年近くの間あの、まあ、全部延べ157カ国で使われているので、まあ、用法用量を守って使う分には、まあ、あの、心配しなくてもいいかなっていうことですし、あとね、まあ、環境省もですね、小笠原諸島で使われてるくらいなので、
はい、
そうなんですよ、小笠原諸島で環境を守るためにその、こう生えすぎたらいけないものとかを、あの、まあ、直接塗る形でですね使ってるんで、
塗る、
はい、そうなんです、
塗るんだ、
はい、なのでかなり手間かけてやってますね。
そうですね、
はい、でやってるんですけど、まあ、なので、まあ、安全面の注意っていうのでは、まあ、そこまで心配しすぎる必要はないかなと思うんですけど、あのやっぱり現場にいたらですね、何に注意するかというと、このドリフトっていうのに注意するんですね。
ドリフト、
はい、
バイクのドリフトじゃなくて、
でも似てると思います。
あ、そう、
はい、バイクのドリフト、あ、車のドリフトってなんかあの後輪をね、あの滑らせたりとかしますけど、はい、うん、うっかりね、あのかけたくないものにかけてしまう、はい、
あそれドリフトって言うんだ。
そうなんですよ、はい、そのドリフトはね、あの うっかりやってしまうことがあるので、それだけはね注意したいんですね。で、まあ、ラウンドアップだけじゃないんですけど、
はい、
ちょっとの量で効くようになってるので、うん、なので例えば隣のキャベツにちょっとかかったけどもう大丈夫かなと思ったら全然大丈夫じゃないんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、ほんのちょっとでもね枯れてしまうので、はい、なのでそれにはね注意したいっていうのと、
うん、
あとうっかりお隣の畑とかにかかってしまわないようにも注意したいというか、まあ、大体皆さん注意してますけどね。
あ、
はい、
そこまではさ、農業してない私としては全然見てない分野なんで、はいはい、ちょっとわからないですけど、
はい、
そうやっぱりこうそうね、はい、知らないってすごいね。
そうなんですよ、
うん、はい、
なのでその、まあ、やっぱりね、うん、まあ、除草剤ね使うときに気をつけたいったらそっちの方ですね。
うん、はい、なるほど、
はい、
はい、分かりました。使わないと思いますけど、はい、
そうなんです。
テデトールです。
テデトールって、はい、まあね、あんまり広大な畑じゃなかったらテデトールがまあ、ね、確実ですよね。
はい、
はい、であとね、どの草に効くとか効かないとかがあるので、まあ、そのあたりにもね、あと草の成長段階とかですね、
うん、
そういったものにももう気をつけながら除草剤を選びたいなっていうところですね。例えばなんですけど、
はい、
杉菜ってね、
杉菜、
はい、杉菜っていう草があって、あれ
結構花粉もすごいやつね。
あれは杉、
あ、杉、はい、いや杉菜もなんか
杉菜は
つきません。
杉菜はですね、多分つくしだと思うんで、ナミさんが想像してるやつはものすごい背の高い草じゃないですか。強そうな、
強そう、
ね、杉菜はですね背丈は低いんですよ、はい、20センチぐらいかな、もうちょっとはなるかな、低いんですけど、この杉菜っていう草はですねものすごくブチブチ切れるんで、手で通るをしようとするとブチブチって途中で
青いやつ、
あ、そうなんです、青くて細くて枝分かれをたくさんしてる、
あ、
犬が食べるやつはちょっとイネ科の植物が多いんですけど、はい、杉菜ってねこれは、はい、
ね、後で調べよう。
もうものすごく厄介なんですよね、
うん、
でテデトールがなかなか効かないんですけど、テデトールの天敵みたいなやつなんですけど、これに効くのはバスタっていう、ね、除草剤だったりとかして、
バスタ、
はい、なかなかねその除草剤の成分によってどれに効く効かないとかがあったりするんですよ。
うん、なんちゃらバスターズのバスターね、
はい、多分なんかそういう意味だと思います。
ですよね、
はい、うん、もうこうやっつけるぜっていうね、
うん、なるほど、
なんかもうやる気
が、いいね、勢いのある感じですよね、
はい、そうなんですよ、やる気伝わってきますよね、
はい、そうですね、
はい、なんでね、こうなかなかねこういろんな除草剤があるので、それにね、うん、こうどれが効くかなっていうので、うん、選びたいところなんですね、
はい、
というわけでね、
うん、
今日のテーマは9月3日草の日ということでね、草、
うん、草、
はい、でお送りしてるんですけど、
はい、
はい、今までねご紹介したまず1番テデトール、
テデトール、
はい、2番カリバライキ、
カリバライキ、
3番フレールモア、
フレールモア、
4番除草剤、
除草剤、
はい、まだまだあるんですよ。
は
い、まだまだあるので番組後半でご紹介したいと思います。
はい、
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、
白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なーに。
ナミさん、
何、
原稿を読みましたね。
読みました。
はい、そうなんです。今日のテーマは、草っていうことなんですけど、いろんなねこう草を取るね方法をねお話してるんですけど、
はい、
次がですねヤギだったんですよ。
でしょ、
はい、
うん、
はい、次がねヤギなどで除草するっていうことで、まあ、動物っていうことなんですけど、
はい、
まあ、ヤギがよく使われますね、
はい、
エコですよね。
エコですね、
はい、でこれでね、うん、まあ、何がいいかというと、こう成長したら肉を食べてもいいわけです
よ。、うん、まあね、まあ、
いいこといっぱいなんですよ
です、ね、
まあ、ヤギはねこう美味しさはまあちょっとね好き嫌いかなり分かれるんですけど、
食べたことない、
はい、なんかちょっとね臭みとかもねあるのでね、
羊より臭いですか。
羊よりもそうですね、はい、で羊の方はまあ美味しいですね、
うん、そうですね、
はい、まあ、ただね、うん、いろんな草を食べた家畜 の、
うん、
の肉はですね味にはあんま期待できないですね、
うん、
はい、
そうなんだ、
はい、まあ、ヤギはまあちょっと割と臭みあるなっていうことなんですけど、
うん、
羊はね、まあ、割とね食べやすいじゃないですか、美味しいんですけど、
うん、
これねやっぱりね肉が美味しくなるためにはね、そのための餌をあげないといけないんですよ。
じゃあさ、長崎和牛みたいに手をかけないとダメだ、はい、っていうことですね。
はい、
うん、
はい、牛も、ね、草を食べさせることできるじゃないですか。
で
もそうなんです、まあ、その辺の草を食べさせても、
うん、
なかなかね、
うん、
美味しい牛肉にはならないんですね。
なるほど ね、
ね、 こう動物による除草ってなかなか最強じゃないってね思っちゃうんですけど、
うん、
ちょっとね、まあ、やっぱりねこうあのいいことばかりじゃないんですね。
わかる、うん、だってあのいるとこうんちだらけだもん
、はい、でもねあのうんちはなかなかいいんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、ヤギとか羊とか特にそうなんですけど。
え、そうなの、
はい、あのうんちっていい肥料になるんですよ。
本当？
そうなんです、
へ
え、うん、であのひずめを持ってるでしょ。
道路下でね、うん、多分ねあの某建設会社がヤギをね放し飼いしてますよ、はい、羊とか。
ああ、そうですね、結構なんかこうもう他の会社さんとかが除草のためにヤギを借りてきたりとか持ってたりとかして、でそれでねあの除草してたりとかするんですけど、
うん、ヤギ貸し出しもやってるみたいな。
ああ、はい、うん、結構最近多いですよね。
すごいね、
ヤギ羊のね糞はねいいんですよ。
そうですか、
はい、で、ヤギ羊のひずめっていうのはねあの、うん、金のクワとか言われてて、あのいい感じね。でそれ糞を畑にすき込む効果もあるので。
そうなんだ。
そうなんですよ、なかなかいいんですけど、牛とかになるとちょっとね厳しいですね。あの一箇所にドボドボって落とすので、
うん、
ちゃんとそれをこう処理してあげないといけないっていうので、
う
ん、まあ、ちょっと ね大変なんですね、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、あとねヤギ羊の場合はですね、うん、ヤギの場合はねあの食欲旺盛なのでね、なんかあの食べられてはいけないものを食べられないように気をつけないといけないですね。はい、
あ、そうなん
だ、はい、まあ、キャベツとか白菜とかも当然そうなんですけど、
うん、
あの果樹とか の木とかを食べてしまったりとかするので。
え、木も食べるの？
あ、本当にバリバリ食べるんですよ。で皮を剥がして食べたりとかするので。
あ、そ、
はい、果樹の木の皮とかですね、うん、あれ皮剥がされただけで枯れちゃうんですよね。
は、
はい、そうなんです。
じゃあどこもかしこもっていうわけじゃないんですね。
そうなんですよ、はい、だからあヤギあの、ね、勝手に食べるからいいねっていうそんな、ね、話でもないんですよね。だからこれも、ね、気をつけないといけないことが ありますし、
うん、
あと今度羊の場合はですねヤギほど食べないのでいいんですけど、今度、ね、羊は、ね、うん、食べてはいけない草が結構多いので、
うん、
うっかり毒草を食べて病気になったり死んでしまったりとかしないようにしないといけないんです。
そういうのもあるんですね。
そうなんですよ、
だから何でも食べていいわけじゃない。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、ヤギはまあまあいいですね、うん、何でも食べていいので逆に何でも食べてしまう、
うん、
はい、
あ、
はい、
まあ一応いたんだな。
そうなんですよ、はい、うん、で羊の場合は食べていけない草があるので人間が先回りしてから、あ、この草いや羊に食べられないようにって、
はい、
で抜いてあげないといけないんですよ。
さすがに羊は木の皮を剥いだりはしないですね。
あんまり、ね、聞かない例ですけどね。
うん、
なのでね、
うん、
まあ、どっちがいいのかなというところなんですね、
うんうん、なるほどね、
うん、そうなんです、
うん
うん、まあ、意外とねこうその辺に生えてる、ね、雑草ってね毒草が結構多いんですよね。
うん、
はい、あの動物にとってはですね、
はいはいはい、
はい、まあ、
そうなんですね、
はい、さすがにこう我々人間はね、こうね虫って食べたりとかしないと思うんで、
うん、
多分大丈夫だと思うんですけど、
うん、
はい、こういうヤギ羊の場合は
ね、
なかなか大変なんですよ。もうねこう番組ねちょっと最後の方におしまいの方になってきたんですけど、
はい、
もう他にもね除草の方法いろいろあるんですけど、ちょっと今日時間が足りなかったですね、
はい、
最後に一個だけ言いますね、
はい、
あのやってはいけない除草っていうのが、
はい、
塩をまくことですね。
塩
はい、そうなんです。これ天然だからってたまにやる人がいるんですよ、これやばいです。
そうですか、
はい、これね、はい、あの
ダメですよ、
はい、塩は分解されないので、
うん、
あの未来永劫不毛の地みたいになっちゃいます。
え、そうなんですか、
はい、塩はねやらないでください。
塩はダメです。
たまにいるんです、
は
い
は
い、
そうなんですか、
はい、除草剤の方がまだマシです。はい、
うーん、
はい、まあ、まだマシというかもう何倍もマシですね。なので気をつけてください、
はい、
はい、というわけでね、うん、草の話ね結構ねあの時間足りないんですよ。はい、というわけでね、
またしましょう、
はい、またしましょう、
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、はい、ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Thank you.